ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の上田由紀子さんにスタジオにお越しいただきました。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月に入りましたのでね、ちょっとこうこの時期にこんな作品に出会いたいみたいなねのぜひ紹介していただけたらななんて思うんですけれども、上田さん、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？
はい、チャーリーじゃなかった、ウォンカとチョコレート工場の始まりを紹介します。
もうチャーリーとチョコレート工場が大好きだという方はもう待望待ち望んでいる今回の新作、ウォンカとチョコレート工場の始まり。
めっちゃ間違った
いやいや、間違ってくれた方がそのね、つながりがよくわかりますしね。はい、ちょっと気持ちが高ぶったんだと思います、ウォンカとチョコレート工場の始まり、まあ、はい、本当に、ね、間違ったって言われましたけども、まあ、一世を風靡したと言いますかね、チャーリーとチョコレート工場、はい、あの世界観、
はい、
もうめちゃくちゃ夢中になった方とかね、はい、未だにグッズが好きだっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、今回はウォンカとチョコレート工場の始まり、どんな作品でしょうか？
はい、チャーリーとチョコレート工場に出てくるウィリー・ウォンカっていうあのチョコレート会社の工場長の若き日の物語です、う
ん、はい、
はい、ただちょっと前作とは直接その続編というかつながっている話ではないので、
うんうん、
まあ、またちょっと一新されたこのロアルド・ダールさんが原案になるんですけども、
うん、
こういうチョコレートの世界が楽しめます。
お、じゃあちょっと物語が、前の、物語の子供の頃の話がお届けされるんだなっていうのではなく、また全然別の新しいチョコレートが香ってくるような楽しい映画が出来上がったってことですね、はいはい、ストーリー的にはどんな物語が展開するんでしょう？
ストーリーは、このウィリー・ウォンカーさんが結構子供というまあちょっと青年ぐらいになってるんですけど、
うんうん、
ちょっと亡くなったお母さんとのいつか世界一のチョコレートショップを作るっていう約束を胸に、
うん、
一流のチョコレート職人が集まる町に出てくるんですね。
ほうほう。
でそこでその夢を実現するためにそのすごい美味しいチョコレートを売っていこうとするんですけど、
うん、
もうその町にはすでに3人のそのチョコレート、すでにある人気のチョコレートショップの店主が3人いるんですけど、
うん、
そこがもう結託して
、
はい、もうその新しい芽はもうめちゃ積んでいくというかもうそのティモシーのチョコレート、あ、ティモシーじゃなかった、ティモシー演じるウィリー・ウォンカが作るチョコレートがもうすごい美味しいし、なんかちょっとマジカルな要素があって、
はい、
なんか食べると飛べちゃったり、なんかなぜかもじゃもじゃに毛がめっちゃ生えてくるとか、
うんうんうん、
まあ、なんかちょっと迷惑なとこもあるんですけどまあちょっとその楽しい効果もあるそのチョコがあると、もうそんな自分の商売のもう邪魔になるということで、
うんうん、
もうなんせめっちゃ邪魔してくるっていう中でウンパルンパが出てきたり、
お、出てくるんですね、はい、ウンパルンパ
出てきたり、なんかその下宿する宿屋がまた極悪でなんかそこのそこのなんかで出会う仲間とウィリー・ウォンカが協力して、
うん、
夢を実現できるように頑張っていく、
うん、
でどうなるかみたいな感じのストーリーです。
でもチラシパンフレットとかを見るとですね、まあ、ものすごくカラフルで、もう夢の世界、夢でもこんな世界には出会うことができないだろうって、うん、この映画の映像の世界でしか想像を超えた世界観がもう溢れてきているなっていう感じがするんですけれども、今回もかなり奇抜な映像美なんですか？
そうですね、でもなんかちょっとチャーリーとチョコレート工場を比べると、
うん、
もうちょっとなんか色味が優しい感じがするというか、結構テーマカラーというかそのチラシとかポスターが結構ピンクとか、
うん、
ちょっとそういう色合いなので、
うんうん、
もうちょっと温かい感じ、
ちょっと暖色な、
まあ、はい、でもカラフルなはカラフルなんで、うん、目にも楽しいし、
確かに、はい、そもそもの主役であるウォンカのキャラクターが前回と今回ではだいぶ違いますね。
違いますね。
前回は 気持ちがいいぐらい屈折されてましたからね。もうなんか、もうなんか家族愛を毛嫌いして、いいってなるみたいな感じでしたけども、今回は、まあ、純粋に、お母さんとの夢を叶えるために。
はい、うん、前向きで、なんですかね、もうずっと前向きなんで、本当にもうマジ陽キャな感じで、
マジ陽キャな感じらしいですよ。皆さんいいですね。でもチョコレートとかね、はい、でみんなが幸せになるスイーツにプラスアルファこうなんかこう、まるで背中に羽が生えそうなぐらい美味しいとか言いますけど、実際に飛べちゃったり、
あ、そうです。
もうなんか顎触ったらもじゃもじゃになりそうなぐらい美味しいって、まあ、そんなことないんですけど、そんなこうミラクルまで起きるってなったらめちゃくちゃ楽しいですよね、
はい、楽しい。もうそれめっちゃ食べたくなってきて、うん、もうだんだんチョコ欲が高まっていくんです、見てる途中から。
それはもうぜひこの時期にね、
はい、
見に行ってもう思いっきり楽しんでいただきたいんですけど、さっきウンパルンパ出るんですねって言いましたけども、はい、まあ、前回というかねの作品でもウンパルンパは非常に ね象徴的なキャラクターでしたか、ね、今回も重要なキャラクターで登場するんですか。
そうですね、なんかウンパルンパはウィリーウォンカに対して一方的にというか、ちょっとまあ、うん、ある因縁をちゃんとそのウンパルンパなりには理由を持ってすごい付け狙っていて、ウィリーウォンカ、
そうなの、はい、それも違うんですね。
あ、そうです、そうです、
敵対関係の、
めちゃめちゃ助けるウンパルンパだけが友達みたいな、
なんかそうやったんですけど、
前回はね、はい、
で、すごい夜な夜なチョコを盗んでいく
絶対可愛いキャラクターじゃないですか。
ウォンカにとってはちょっと困る感じのキャラクターで最初は出てくるんですけど、
一生懸命作ったチョコレートね、
はい、うん、その瓶をもうかっぱらっていてすごい最終的にまあちょっと捕まったりするんですけど、
ちょっと待って、陽キャのウォンカから瓶をかっぱらっていくウンパルンパが出てくるんですね。非常に楽しそうな映画ですね。
瓶いっぱいのチョコレートと自分のせいぐらいのチョコレートの瓶を取っていくんですけど、
そっか、ウンパルンパはね
ちょっと小さい、
とても小さいからね、はい、
うん、
で前作ではウンパルンパがなんかどんどんどんどん出てくるじゃ
ないですか。いっぱいい
ましたね。今回はどうなんですか、教えてもらえる範囲でいいんですけども、
なんか故郷のそのウンパルンパの一族というかがいっぱいおる島があって、
うんうん、
そこにはいっぱいいるんですけど、その分け合ってこの今回ヒュー・グラントさん演じてるんですけど、このウンパルンパは今回単独行動でやってきて、
はあ、
ウォンカを付け狙ってます。
え、それはそれでなんかスポットライトが当たったウンパルンパが見れるっていうことで、はい、ちょっと待ってください、ウンパルンパちっちゃくってカッパラウっていうのを聞いたんですけども、はい、ヒュー・グラントが演じられてるんですか、
う
ん、
あ、そうです、
ヒューさんがね、
ちょっと待ってちょっとパンフレット見てもですね、言われてもちょっと一瞬ではわからないような、そう、
顔がオレンジで毛が髪の毛が緑色なんで
かなり奇抜な、まあ、日本ではね、あの抹茶チョコとかね、人気がありますんでね。まあ、見どころとしてはその映像美、そして物語、はい、このあたりになってきますか。
そうですね、もうストーリーが、まあ夢に向かって、うん、まあ、いろいろ紆余曲折あってっていう感じで、最終的にも、まあ、そのチョコレート工場の始まりなので、
うんうんうんうん、
なんかもうなんですか、いい感じで終わるんですよ最終的に。見てほしいのでうまく言いづらいんですけど、
うんうん、
なので本当になんかその心があったかくなってというか、すごい後味がよく終わり見れるので、うん、そこがもうストーリーがすごいいいのと、あとはウォンカを演じてるティモシー・シャラメさんのお顔がとても良いのでそして結構まあ難しい映画に出てはったりするんですけど、
うんうん、
これはもう、ね、はい、うん、とても前向きの陽キャのを演じてるので
本日2回目の陽キャが出ましたよ
なんですかね、すごい表情豊かでなんか明るいウォンカが、うん、ティモシー・シャラメさんを
ポジティブ・シャラメ、
はい、拝めますね。もう
お顔が良いので、ね、はい、いいですね。いや、でも12月のこの寒くなってきた時期に、はい、もう甘くて心が温まって前向きになる作品を見て、はい、でまあ帰りにね、そのクリスマスの大きなプレゼントじゃなくてもいいですけど、うん、オープニングでお伝えしたみたいな小さなクリスマスらしい美味しいチョコレートがいくつか入ったようなプレゼントをね、はい、普段いろいろありがとう伝えたい人にちょっと渡すなんていうね、
うん、
形で世界が変わっていってもすごい素敵だと思います。いや、 めちゃくちゃ面白いんですけど、最後に上田さんにいつからっていう、はい、あのどちらの映画館でっていうのと、もう一回タイトルを間違えずに言っといてもらおうかなと、はい、思います。いつからどちらで、
はい、はい、ウォンカとチョコレート工場の始まりは12月8日金曜日から公開です。で、上映劇場は兵庫県では109シネマズハット神戸、OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド、他で上映いたします。
はい、待っていたという方も多いと思います、うん、明日からの公開となります。ウォンカとチョコレート工場の始まり、ご紹介いただきました。新通の上田由紀子さんです。今回のワードはカッパラウト陽キャで収めさせていただきたいと思います。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、本日2本目の先読みシネマ情報です。
はい、
スタジオにお越しいただきましたのは、うん、フリーパブリシストの菅野拓也さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
菅野さんが年末に来た
ー、来
たーさあ、そんな私の無茶ぶりにも答えてくれる菅野さんですが、今回はどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、今回ね、ちょっと珍しくドキュメンタリー映画なんですが、日本映画です、うん、ノー選挙ノーライフという作品になります。
はい、ドキュメンタリー映画のノー選挙、うん、ノーライフ、
はい、
どんな作品なんでしょう。
ね、ノーミュージックノーライフってよく僕らね、うん、いろいろ知り屋さんで聞きますけど、
はい、
ノー選挙ノーライフなんで、選挙なくして人生なしみたいな意味になるのかな、
うん、
ドキュメンタリー映画っていうことで題材になる人物がいるんですけれども、50歳のフリーランスライターのおっさんです、畠山道義さんという方がいらっしゃるんですが、
うん、
この人ね、すごい面白いっていうか、その選挙の取材ばっかりするフリーライターさんなんですね、
うん、
で国政の選挙はもちろん、その地方選挙なんかにもいろいろ選挙をして、うん、25年以上なのかな、選挙してるんですが、彼のモットーが、そのこの選挙の取材をすると決めたら候補者全員取材する、そうしないともう原稿は書かないっていうような決め事してるんですね。
はあ、
その彼を追ったドキュメンタリー映画なんです。ので映画の中では22年の7月に行われた参議院選挙があったんですが、これの東京選挙区で、この畠山道義さんがその東京選挙区の取材をするんですが、
うん、
そこに映画のカメラがこう密着して、その取材模様を追うっていう作品なんですけど、
うん、
これちょっとね、選挙を追うおっさんのドキュメンタリー映画って言ったら地味なイメージなんですけど、いや、とんでもなく面白いんですよね、
うん、
めちゃくちゃ面白かったです
よかった、
衝撃的なぐらい面白かったです
ね、
うん、
何が面白いって、この主役になっている畠山さんっていう人の、まあ、人間の深さっていうのも面白いんですけど、彼が取材対象としているのが選挙にこう候補者ですよね、立候補して、うん、僕選挙出ますっていう人なんですけど、はい、まあ、いわゆる有名どころの政治家とは別に泡沫候補って言って、まあでも受かんないよねって、まあ鼻から言っちゃダメなんですけど、
うん、
こうちっちゃいちっちゃい感じの候補者たちってのがやっぱりいらっしゃる、
うん、
で東京選挙区はやっぱり東京だけあって、そういう方がむちゃむちゃ多いんですね。その題材になっている去年に、2022年の参議院選挙、8人の席に対して34人なのかな、立候補者が、
うん、34人、
そう、8人しか受からないのに34人立候補してるんですよ、
うんうんうん、
でそれもその自民党とか立憲とか共産とか大きいところだけではなくって、まあよくわからない小さい政党の、方たちでも、その人がまた魅力的だということで、そういう方たち ちにもちゃんとの分け隔てなく取材をね、うん、してるんです、うんうん、その模様をこう追いかけているし、そのインタビューなんかも本気で聞いていくんですよね、うんうん、あの真摯に、うん、大政党の候補者に対しても泡沫候補に対しても同じ熱量で、
そうですね、
そうそう接していくんで、もうそこ見てるだけですごい人間の魅力にあふれた、
うん
うん、のが垣間見えて、そう面白いなと思ってるんです。
いや、選挙ってこんなに面白いものだったんだっていうのを、うん、この映画で知ることができる、その何らかの思いを持ってその立候補するっていう人たちの熱量があるわけじゃないですか、
うん、そうそうそう、はい、
傍観者である、うん、しかも傍観すらしていない場合が多々ある、
うんうんうん、
じゃあ私たちの地域の選挙に候補者の方たちのメッセージを真剣に全部受け取ってから選抜しているというか選んでいるっていう熱量を持っていますかって言われた時に、
僕たちね、
こんなに選挙って楽しいのにまあまあ薄めにしか付き合ってきてなかったなっていう、
そうね、
反省となんか悔しさ取り戻したくなるような気持ちになりますよね、う
ん
う
ん、なんかね、その有名どころにしか入れない、入れないっていうのもあれかな、やっぱそこに入れがちになっちゃうんで、
うんうん、
そ東京選挙区6人でした、6人に対して34人、そうで、そのいろんな魅力的な候補者がいるんですけど、実際その人たちの話ってそういや聞いてなかったし、選挙広報みたいなのもね、あの新聞受けに入ってるんですけど、まあ真面目にあんまり見たこともなかったんですけど、これなんだバレエ大好き党とかトップガン政治とか、あの自称超能力者で 超能力で経済を好転させるとかっていうのを笑っちゃって出るんですけど、
でも真剣にね、
すごい真剣に、
ね、話を噛み砕いて取材するとこういう思いだから出てるんですっていうのが分かるんですよね、うん、
いや、バレエ大好き党の方も、うん、畠山さんが取材されていたら、うんうん、まあ、そのアーティスト表現者の方たちの立場向上っていうことを掲げていて、
うんうん、
その党の名前としてはバレエ大好き党っていうことにはなっているんですけれども、うんうん、お話を聞くと畠山さんもすごく、うん、あ、なるほどって言ってるのと同じように、うん、私も映像を見ながら後ろで、うん、
なるほど、
なるほど、その主張はやっぱり国政に持っていかないといけないんじゃないかなって
なんかこう一理ある説得力、
う
ん、やっぱりその立候補するだけに供託金っていうのがあって、うんうん、
はい、
あの落ちたかつその 2% でしたっけの時をしなかったら300円没収とされちゃうんで、
300万円
が預かり金なんで、うんうんうん、まあ必死になるじゃないですか。
そうです
よね。でも 2% ってそうそう取れないんで、もう旗から見たらもう捨て金を出して何をしてんねんこの人たちはって思っちゃうんですけど、まあ皆さんそれもそうやって本当に真面目に毎週を訴えかけて、でそれをこの畠山さんがすごく真摯に汲み取って
走り回ってね、追いかけてね、
34人を、ね、追いかけなきゃいけないんで、もういろいろあちこち街角を行ったり来たりですもん ね。
でやっぱり大きな政党の方たちっていうのは、まあ、応援演説もありますし、
う
ん、はい、大きな車の上とかに乗って、
う
ん
う
ん、で、まあ、言ったら政党が掲げている公約について、うんうん、こう大きな声で語ってる感じがするんですけど、うんうん、はい、畠山さんが追いかけているその、まあ、小さな個人で立ち上げたり、はい、数人で立ち上げていったら本当に街中にあのインターネットか電気屋さんで買ってきたマイクとちっちゃなスピーカーみたいなものを置いて、場合によってはたった一人で、
たった一人で聞いてる人も本当にいなかったりするんですよね、
うんうん、
えって思っちゃうんですけど、でもそれもちゃんとカメラで現実ですから、
はい、
つぶさにこう記録していくんですよね、うん、で取材をして、あなたなんで出ようと思ってるんですか、300万円は一体どうやって用意したんですか、いや貯金を切り崩してとかいろいろ言うんですけど、でもそこにはちゃんといろいろ訴えたいことがあるんですね。基地問題を解決したいとかいろいろ熱い思いを持って出ていらっしゃるんで、そういった方たちをこう一人一人ちゃんと取材を重ねていって、であの雑誌ですとかウェブとかにその34人全員取材をした上で記事として出す、うん、この熱量たるやと、
うん、 いやでも絶対面白いですよね、
うん、
でその同等の分量でこう書いているって、ね、あのご家族もね、うん、映画の中に出てこられていて、そうそうそう、はい、息子さんご長男さんの方かな、うん、あの父親が書く文章はとても面白くて好きですみたいな感じのことを言っていらっしゃって、うん、息子さんが言うっていうことはもう一般人からしたらめちゃくちゃ面白い文章じゃないのってなって、ね、
うん、
すごく興味がありますし、あの非常にその政治っていうもの、選挙っていうものに対して真摯に全員をだから、同じように平等に取材をして、みんながそれを同じ板の上で選ぶことができるように記事を書く、
うん、そうなんです。
でもしかしながら今はスピードの社会になっていて、
そう
なんか開示されたらどんどんどんどん情報を出さないといけないので、うん、そのまあ言ったギリギリになるまで全員取材が終わらずに文章ができなかったら、扱ってくれない場合もあるっていうと、
雑誌だと今度締め切り日と発売日、それをちゃんと選挙のまでにね、投票日までに出さなきゃいけないっていう、
そうですよね、そ
のスピード感締め切り感もあるし、じゃあウェブ原稿に書くんであればウェブ原稿のスピード感にもついていかなきゃいけなかったりっていう、うんうんうん、そこのね苦悩とかも見えちゃったりして、
いやー面白かったな。
そうで、映画はそのじゃあ何のためにこの人はこんなことをしているんだっていう畠山さん個人にどんどん入っていくんですよね、
うん、
何が楽しくてお金もね身銭を切ってやってるような形なのに、うん、じゃあ畠山さんはなんでこんな世界に飛び込んでやってるんだっていうところまで描いていくんで、そのただの選挙好きの親父を追いかけてるんじゃなくって、うん、なんか選挙そのものもそうですし、
はい、
ね、その選挙って言ったらちょっと小難しく感じるかもしれないんですけど、結構ねエンターテインメントの部分もあるんじゃないかなと思うんで、うんうんうん、そういった点で見てもらうような切り口で、
うんうん、
畠山さん描いてるんじゃないのかなとかいうのもね映画で描いてるので、
うん、
なんかそういったところもこう勉強になりつつ面白いなと思って、うん、
もう大人になって何度も選挙を経験しているのに、
うんうん、
初めて選挙って面白いって気づかされたっていうことの、うんうん、嬉しさとそれから自分の不甲斐なさを感じて、うんうん、本当にたくさんの方に面白い映画ですと紹介して見てもらいたいです。選挙ってこんな世界があるんだっていうことを、
うん、
ぜひ知ってもらえて、さすが菅野さんが持ってくる作品やなっていう思いました。ぜひぜひ。さあ、その作品ですけれども、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちら12月16日から神戸元町映画館、重曹の第7芸術劇場で公開となります。
ぜひぜひ足を運んでください。先読みシネマ情報2はフリーパブリシストの菅野さんにノー選挙ノーライフご紹介いただきました。菅野さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。